ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今月は特にお便りのテーマを決めずに、皆さんから自由に送ってきていただいています。早速ご紹介していきます。ラジオネームガラムマサーラーさん、桃さんこんばんは。お久しぶりです。暑い日も増えてきて、だんだん夏が近づいてきますね。暑くなるとますますカレーが美味しく感じます。ラジオネームからもわかる通り、僕は大のカレー好きなんですが、今日はカレーパンの話です。せっかく気持ちのいい季節、公園とか外で何か食べたいなと思っても、カレーは少し食べづらいので、よく出先でパン屋さんを見つけるとフラッと入ってカレーパンを買います。カレーパンと一言で言っても、パン屋さんによって中身の味も外側の生地も本当に違っていて、食べ比べると楽しいです。定番のパンだからこそ、これはと思える美味しいカレーパンに出会えると、今日はいい日だと思ってしまいます。僕の好みは昔ながらのザ・カレーパンとインドカレー風なカレーパンです。どちらも甲乙つけがたいです。ももさんはどんなカレーパンが好きですか？ガラムマサーラさん、お久しぶりです。ガラムマサーラさんはカレーがお好きということでね、前からカレーのお話をたくさん聞かせてくださっていますが、そんな中でも今日はカレーパンのお話。カレーパンというとね、日本のパン屋さんではもう必ずと言っていいほど売られているパンで、本当に定番の商品だと思うんですけど、でもだからこそお店によって味が違うっていうのは、すごく食べ比べると面白いだろうなって思います。カレーパンの歴史をまず最初にね、ちょっとお話ししておきたいなと思うんですけれども、1927年、昭和2年ですね、東京の下町のパン屋さんが作り出したものなんだそうです。当初は洋食パンという名前だったんだそうですが、中にカレーが入っているのでカレーパンと呼ばれるようになっていったんだそうです。カレーパンは皆さんも想像できるかもしれないですが、日本のオリジナル料理なんですね。こういうの多いですよね。日本人は外国の料理を日本人好みにこう巧みにアレンジするっていうのかな、そういうセンスが本当にあるなって思います。カレーパンもそう、カレーうどんもそう、で本場の人からすれば、そんな組み合わせって思うような組み合わせで、でも日本人好みのお料理にするっていうもの、カレーパン以外にもたくさんありますよね。日本人はすごいなって思っちゃいます。そうそう、カレーパンなんですが、日本カレーパン協会というものがあるんだそうです。皆さん知ってましたか？それだけだからカレーパンを好きっていう方も多いっていうことですよね。カレーパンのだってイベントとかも開催されていたりとかしますもんね。そう、私もねカレーパン食べることはありますありますけど、じゃあどういうカレーパンが好きかなと思って考えてみたら、結構私は揚げているカレーパンよりも焼いてるカレーパンが好きです。なかなかないんですけど、たまにパン屋さんでそう焼きカレーパンって置いているところがあって、油で揚げているカレーパンはそれはこう文句抜きに美味しいと思います。中にカレーが入っていて、でその外側にねこうカリッとした感じでさっくり揚げられていて、噛むと油がじゅわってちょっと染み出てきてみたいな、文句なく美味しいと思うんですけど、でも中のカレーも結構しっかり重さがあって、 で外側の揚げパンの部分もやっぱり油がじゅわっと出てくるだけ重さがあってっていう感じで、結構ねカレーパンはなんかこうよし食べるぞっていう気合がないとなんとなくちょっと重く見えてしまう時があったりして、なので焼きカレーパンはすごく食べやすくて、カレー自体は私も好きなので中にカレーが入っているけれども外のパンがあっさりしていると、ああ食べやすいなと思って結構嬉しく食べていたりします。いろんなねパンが好きですけれども、強いて言えばカレーパンはどんなのが好きかなって考えると、私は焼きカレーパンが好きかなって思います。あとはパン屋さんじゃないんだけれども、ハンバーガー屋さんで季節限定でね、なんかナンみたいなこう生地にホットドッグみたいに大きなウインナーが入っていて、そこにカレーがかかっているっていう、名前正式な名前わからないんだけど、ナンドッグとか言うのかな、そう、まあ要はカレーのナンですよね、ナンの中にウインナーがあってカレーソースがかかってっていうのがずっと一年中あるわけじゃないんですけど、夏とかかな、これからの時期なのかな、出てくることがあって、それに出会えるとそれも大好きだからついつい買っちゃいます。なんとカレーとウインナーなんてもう絶対合わないわけがないっていう組み合わせじゃないですか。でカラムマサラさんじゃないですけど、そうこう手を汚したり洋服を汚したりすることもなく手軽に食べられるっていうのかな、手に持ってこうパクパク食べられるその感じもすごく食べやすくて好きだなーって思います。皆さんはどうですか？どんなカレーパンが好きですか？いや、カレーパン一言でも結構話せちゃいますよね。またみんなそれぞれ好みがいろいろあったりするんじゃないかなと思うので、こういうね、なんか定番のパンで食べ比べって楽しいですよね。カレーパンでもメロンパンでも、そう、お店によってやっぱり味が違いますからね。私もこういうの大好きです。カラムマサーラーさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームモテキナサオさん。雨の季節がやってきました。最近我が家にやってきたレイングッズがちょっとユニークなもので、ももさんにご紹介します。それは犬用の傘なんです。僕と同じ犬好きの友達からプレゼントされたものなんですが、うちの子は雨の日に濡れるのを嫌がりお散歩に行きたがりません。犬用のレインコートを買って着せたんですが、服を着るのが嫌らしくすぐに脱いでしまって全く使えませんでした。そんな話を聞いてもらった友達がいいものがあるよとプレゼントしてくれたのが犬用の傘なんです。イメージ的にはちょっと小さめなビニール傘がリードについていて、お散歩している犬を雨から守ってくれるような作りです。初めは嫌がるんじゃないかと思ったんですが、意外にレインコートよりも快適らしく、雨の日もこれで散歩できます。友達に感謝です。これで梅雨の季節も安心です。余談ですが、この傘を差しながら散歩していると、 女子高生の女の子たちが、ワンちゃんが傘さしてる、かわいいと盛り上がってくれます。写真 SNS にアップしてもいいですかと女子大生風の女の子たちに話しかけられ、写真を撮られることもあります。過去僕の写真ではなく、もちろん犬の写真ですが、友達に感謝です。かっこ笑う。ももさんは欲しいレイングッズありますか？モテキなさおさん、お便りありがとうございます。友達に感謝が2回出てきましたけど、最初の方の感謝は、いいものをプレゼントしてもらってありがとう、これで雨の日もお散歩に行けるよという感謝でしょうね。そして最後の友達に感謝ですっていう方は、まあ、若干ちょっとこう下心が見え隠れすると言いますか、そんなこと言っちゃダメかな。この傘のおかげで、このユニークな可愛い傘のおかげで、きっと女の子たちがキャキャとこう盛り上がってくれたり、話しかけてきてくれたりするということへの感謝なのかもしれないですね。まあいいか、そんな深く突っ込まなくても。これね、面白い。私それ見たことがなかったので、外で見たこともねなかったので、お散歩してる方をね、検索してみたら本当に出てきました。あのね、もうそのまんまビニール傘なんです。普通に人が使うビニール傘と全く同じもので、でもそれが小型犬が入るぐらいのサイズになっていて、ちょっと小さい、子供用の傘よりももう一回り小さいぐらいかな。で、それが手に持つそのリードはね、ただのリードでこう柔らかくなっているロープみたいな素材ではなくて、ちょっときちっとこう形をキープできるようなね、あの素材までちゃんと見なかったけど、まあいわゆる傘みたいなこうカチッとした素材の先に手で持って、で反対側に傘がそのまんまついているんです。なので、まあそうそう、見た目としてはリードの先にそのまんま傘がくっついてて、で傘の本当は人だったらこう手に持ったり柄の部分がそのまんまワンちゃんの体のところにつながれているみたいな、そんなイメージでしょうかね。だから普通にリードを持って歩くだけで、自然とワンちゃんは傘の中に入れるようになっているので、足元はもちろん雨の日だったら濡れるでしょうけど、頭とか体には雨がかからないような作りになっているんです。面白いですよね。そう、うちのね飼ってたワンちゃんも確かね、洋服をあんまり好きじゃなくて、結構お洋服を着せるってあるじゃないですか。いっぱいおしゃれなお洋服もたくさん売られていたり、外見ていて可愛い服を着ているワンちゃんっていっぱいいるんですが、好き好きなのか慣れなのかわからないけど、やっぱりあんまり着たがらない子もいたりして、そうするとレインコートなんて余計に素材がちょっとシャカシャカしてたり硬いので嫌がる子っていると思うんですよね。そんな時に傘あると確かにいいのかもしれないなとも思いましたし、この状態でお散歩してる人がいたら、いや絶対見ます、かわいいワンちゃん傘さしてるみたいに思って、絶対みんなね、すれ違った人は思わず見てしまうと思います。いろんなアイディアがあるんですね。レイングッズね、いろいろとありますけれども、つい先日私はそう欲しかったというか、必要に迫られてというか、レイングッズとしてポンチョ型レインコートみたいなのをポチッと注文しました。雨の季節になりましたからね、どうしてもやっぱり子供の幼稚園の用事とかで自転車に乗って後ろに乗せて連れて行きたいっていう日がやっぱりあったりして、子供はねちゃんと雨カバーのお部屋みたいな中に入ってるからいいんですけど、私の方はずぶ濡れになってしまうので、今まで普通のレインコート着てたんだけど、やっぱり普通のレインコートだとね、ただボタンで前止められてて細身のデザインだったりすると、もう自転車漕いでるとどんどんどんどんこう足とかズボンの方にお水がかかってきちゃって、結局こう膝上ぐらいまでもうずぶ濡れみたいになっちゃうので、そう、あと帽子もね、どうしてもこう風でファッと飛んでいなくなっちゃったりするから、専用の自転車に乗るときに使えるポンチョみたいになってるので、足も広く隠れるし、こうなんかサンバイザーみたいなのかな、中がついていて、雨からもしっかり守ってくれる、自転車乗っているときにね顔をちゃんと隠してくれるみたいなものを注文しました。やっと、ずっと欲しいなと思ってたんですけど、ついに買ったので、これでちょっとね雨の季節も安心かなーなんて思っています。傘 レインコート、レインブーツ、雨グッズいっぱいありますもんね。で、雨の季節始まったばっかりなので、皆さんもぜひお気に入りのレイングッズとか、ももかにお便りで送ってきてくださいね。お待ちしています。傘を使って楽しい雨のお散歩してくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームブックマンさん。ももさんお元気ですか？葛飾の本屋ブックマンです。ラジオ毎回楽しく聞いておりますよ。私は相変わらずの生活ですが、猫ちゃんとの店番は今までとは違い楽しい時間となりました。私の横で寝ていることが多いですが、のそのそと私の膝に登ってきて寝る時もあり、可愛くて仕方ありません。私が本を読んでいる時も一向に気にせず膝の上で寝ています。でもご飯だよと私の横にある缶の蓋を開けると、飛び降りて缶の中に顔を突っ込みます。明日は久しぶりに近くの病院で定期検診です。多分異常はないと思いますが、1年ごとに連れて行きます。面白いですが、病院に連れて行くときに入れる手提げのカゴがあります。そのカゴを出すと途端に部屋の隅に逃げていきます。わかるんですね。子供が病院を嫌がるのと同じですね。かっこ笑う。友人から猫ちゃんが小さいうちにたくさん写真を撮った方がいいよと言われ、デジカメを買いましたが、なかなか思うように撮れません。じっとしていないし、ピントが合わずボケ写真ばかりです。寝ている写真は全部同じ表情になりますし、難しい。ももさんはワンちゃんを飼っていたと伺いましたが、写真なんかは撮りましたか？またコツなどありましたら教えてください。傑作写真を撮り店に飾りたいと思いますが、ほとんどピンボケで使い物になりません。私が腕を上げるしかありませんね。さて、また本の話です。前回日本人の飛行機作りの話を取り上げていただいたので、今回はお約束の女性に人気のある本の話です。赤川次郎、角田光代、瀬尾舞子、原田真帆、要所ではサンテグジュペリ、アガサ・クリスティ、ミヒャエル・エンデなどがよく売れます。私の好みはさておき、漫画本も根強い人気がありますね。ただ近年では本より携帯などで読む電子書籍に変わり、私たちのような本屋は衰退の一途をたどっています。フィルムカメラからデジカメに変わったように、本もだんだんそのように変わっていくのでしょうか。まだまだ頑張りますよ。ではまた。ブックマンさん、お便りありがとうございます。ニコちゃんとの楽しい生活、そしてね、女性が好きな作家さんもご紹介いただきましたね。なるほど。最初の方から少しずつお話ししていきますと、猫ちゃんは病院に行くのを嫌がって、病院に行くときにいつも入るカゴを見るだけでもう逃げてしまう。どこのお家も同じですね。猫ちゃんもそうだし、犬もね、病院のある場所がもう分かっているから、お散歩の延長で獣医さんのところまで何かこう用事があってね、延長でそのまんま獣医さんの方に向かっていくと、なんかもう途中から行かない行かない行かないみたいな感じで足を踏ん張ったりとか、あと本当は獣医さんに行くんじゃないよって、今日は違うよって言って、でもこの先の場所に買い物に行きたいからこの道はどうしても通りたいんだって説得すると分かってはくれるんだけれども、その道の一番端っこ、例えば右側に獣医さんがあったら、そんなに広い道でもなかったんですけど、左側の一番端っこをこうグーッとリードを引っ張ってこっちから通る、絶対獣医さんのドアの方には行かないみたいにして通っていたのをよく覚えています。なんてお利口さんなんだろうと思いながら歩いていました。まあ一緒ですね。子供もそうですよね。病院行くっていうと、特に小さい子はね、嫌がるから言わないで来て、で、いざそばに来て、ここは病院じゃないかってなった途端にもう嫌だってなったりとか、何も痛いことされない日なのに入って、白衣が見えた途端にうちの子は泣いてました。うわーって。何も
今日はないんだよとお話ししに来ただけだよって言っても、もう白衣を着てる先生が見えた段階で大泣きしてましたね。そういう時期もありました。そうそう、だから獣医さんが苦手、病院が苦手っていうのは、あの犬も猫も、まあ、その動物も、それから小さな子供も同じだなと思うんですけど、写真を撮るのが難しいっていうのもこれまた同じで、ただ今はそう、デジカメになったから撮りやすくなりましたよね。その要はいっぱい撮れるから、うわーって、子供の写真撮るときとかもそうなんですけど、あ、この雰囲気いいな、この背景いいなとか、このシチュエーションいいな、いい写真を残したいなと思ったときはもうすごいたくさん撮ります、私その瞬間。そうするとその中に奇跡の1枚か2枚かがあって、ちゃんとこっちのカメラの方を見てくれてて、表情も良くて、それ以外のね情報件も整っててみたいな写真ができます。でも昔思い返すと、その私が犬を飼っていた頃はそういう撮り方ができなかったので、やっぱりきちっと用意していくよってフィルムでカシャって1枚撮る2枚撮るとか、そのぐらいだったから、そう、残ってる写真はいい写真ばかりでもなかったりして、動物の写真もそれから子供の写真も難しいじゃないですか。そこが今の方がやっぱり便利になったなってすごく思いますね。失敗したのはもうパーッと消すことができちゃいますからね。そう、だからデジカメがあるんだったら、よりねもうたくさん撮る方がいいんじゃないかなと。ほんの一瞬で表情が変わったり動いてっちゃったりするから、ちょっと多めに撮って、後でゆっくりお気に入りを選んでっていう感じで撮影するのがいいんじゃないかなって思います。もちろん専門的なねことはきっといろいろあるんだと思いますけどね。そう、どんどんデジタルに確かになってはいきますけど、でも私はあの本の紙ならでは あの触り心地も好きだし、本の匂いも好きなので、きっとそういう人もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。電子書籍の便利な部分もあり、でも大事な本はお家でやっぱり紙の本として置いておきたいなっていう人もきっといるんじゃないかと思います。ブックマンさん、本屋さん頑張ってくださいね。ファンも必ずいますからね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃井の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた君の笑顔が愛おしいから、まだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。それではお便りご紹介していきます。ラジオネーム、旅ガラスの平さん。ももさんこんばんは。旅大好きお兄さん、平平ちゃんです。毎日気持ちの良い陽気が続き、旅に出なくてはと急かされます。今回は九州の佐賀県に行ってみようと思います。ももさん、佐賀県ってどこだかわかりますか？佐賀県は九州にあり、東は福岡県、西は長崎県に接しています。北は玄海灘、南は有明海と海に面し、東京まで直線距離で約900キロ、大阪まで約500キロメートルです。でも海を隔って朝鮮半島までは約200キロメートル足らずで、大陸文化の窓口として歴史的、文化的に重要な役割を果たしてきた魅力ある県なのです。古くからの友人のふるさとでもあり、一度行きたいと思っていました。早速ガイドブックを購入、毎日下調べをしています。旅はこの時間が一番楽しいのです。あそこに行こう、ここで美味しいものを食べようと心が満たされていきます。来週出発しますが、 その模様は次回のももかんでご報告いたします。お楽しみに。今回は時間もあり、ゆっくり一人旅を楽しみたいと思っています。前回の石見銀山は場所が遠く、便も悪いところで行くまでに時間がかかってしまいました。今回は飛行機でも新幹線でも OK なので、今からどちらにするかワクワクします。でも旅で見てきた感動を文章にするのは難しいですね。頑張ります。次回をお楽しみに。旅ガラスの平さん、お便りありがとうございます。そうでしたよね。前回石見銀山に行かれてというお話をご紹介しましたけど、もう次の旅行を予定されてるんですね。佐賀県。おー、私は行ったことがないんです。これから旅に出る。さあ、どこへ行こう、どんな観光をしよう、何を食べようって調べてるときは楽しいんですよね。実際いっぱい調べて予定を立てていくけど、行ってみるとそこまで回れなかったりとかってこともね、あったりするんだけれども、お家でこっちもいいね、あっちもいいね、あそこも行こうかなって思ってる時間ってすっごくワクワクしますよね。で、その時にこう、私大体ね、どっか旅に出るってなったらガイドブックを買ってくるんですけど、さっきのブックマンさんじゃないですけど、もちろんネットでも情報は収集できるんだけれども、結構ガイドブックを見るのも好きだから、それをあえて本屋さんで紙の本を買ってきて、それでしっかりした調べをして、で旅から帰ってきてもそれは捨てずにしばらくで、ね、置いておいたりして、でまたで何年か経ってから、あーここ行ったよなーってまた本をめくる楽しみもあったりしてね、いいなと思うんですけど、佐賀に行くって書いてあったので、佐賀の美味しいものを調べてみました。頼まれてないけど私が行くわけじゃないけど、そうそう、美味しいものね、佐賀県もいっぱいあるみたいです。佐賀牛、伊万里牛、聞いたことありますよね。美味しい牛肉としてもね、有名な産地でもあって、それ以外にもイカの生き作り、竹崎カニ、タイ料理、牡蠣、このあたりはもうあれですね、海の幸ですね。海に面してるということもあって、やっぱり海の美味しいものがたくさんあるみたいです。それ以外にはお豆腐料理も盛んだったり、佐賀ラーメンっていうのも美味しそうでしたよ。というわけで、美味しそうなものたくさんあるので、旅ガラスの平さん、ぜひグルメも楽しんできて、今度のレポートにそれも聞かせてもらえたらなって思います。お気をつけていってらしてください。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム大さん、ももさんこんばんは。関東も梅雨入りしたみたいですね。あまり周りの人には言ってないのですが、僕の人生雨でついていないなと思ったことがたくさんあります。これはぶっちゃけ梅雨の時期と限らないんですが、僕の人生でまたかと何度も経験していることとして、洗車をすると次の日雨が降る。天気予報を見てしばらく晴れそうだな、よし洗車するかと重い腰を上げて洗車をすると、だいたい1日から2日後に雨が降ります。こればっかりはどうしようもなく、屋根のない駐車場に停めている僕としては非常にがっかりします。天気がいいと思って大量に洗濯して干して出かけたら、夕立に会うこと数知れず、あとは旅行や遠出するデートなど大事な時にたびたび雨、学生時代も行事の雨率高かったように思います。とまあ、僕の人生雨に悩まされてきているわけですが、ある意味梅雨の時期はみんなにとって平等に雨ばかりなので、特にがっかりすることもなく、梅雨だしねと穏やかに過ごすことができます。ももさん、僕の気持ち分かっていただけますよね。大さん、お便りありがとうございます。もちろんとてもよくわかります。
そうそう、梅雨の時期ね、この雨の季節は雨が降って当然だから、いわゆる雨女とか雨男と言われる人たちは全く責められないんです。まあそれも変な話だけどね、責められる話じゃ本当はないはずだけど、実際のところね。でもそう、晴れてる頃に雨を降らすと、ああやっぱりねとこう言われてしまうわけです。でも雨の季節は降って当然だから、大事なところに雨が重なっても梅雨だもんね、それしょうがなかったねっていう風になるから、まあある意味気楽っちゃ気楽ですよね、梅雨の時期はね。いやー、わかります。洗車して雨降るとがっかりしますよね。いっぱい洗濯して干して夕方にザーッと来て、その後またパッと晴れたりするんだけども、そのザーッとがすごいから、あーもうこれは取り返しがつかないみたいになることもありますよね。大事な日に雨が降る、外で遊びたい日に限って雨が降る、学校の行事に限って雨が降るね。いろいろ思うことはありますけれども、どうなんでしょうかね、本当にこれってあるのかな、そのこの人の時だけそういうことが起こるみたいなのってあるのかどうなのか、本当のところはねわからないなと思うんですけど、ただね、最近我が家の傾向としてちょっとね続いていることがありまして、雨ではなくて大事な幼稚園とか学校の行事の日に体調を崩すっていうのがちょこちょこありまして、まあね、お友達と話すと あるよねそういうことって言われることも多いんですけど、お遊戯会とか運動会とか学芸会とか、一年の中でやっぱり大切にしたい日あるじゃないですか、まあ、遠足とかもそうかな、その日に限って熱を出す、でスパッと熱がまた下がるみたいな、その日の朝だけうわっと熱が出て、大事な日なのにお休みかみたいなのが結構な頻度で起こっていて、普段元気なんですけどね、そんな病気がちでとかじゃないのに、これは何だろうなって思うことがあります。すごくかわいそうです。もちろん親もがっかりしますけど、それ以上にやっぱり子供たちがその日に向けて練習してきてたりするわけじゃないですか、楽しみにしてたりするわけじゃないですか、だからすごくやっぱりかわいそうで、なんとかここから出したいなと思ってすごい気をつけてるんですよ。それが分かってるから、その日に合わせて前々から風邪ひかないように怪我をさせないようにって、こっちはものすごく配慮して生活をしてきているはずなのに、睡眠不足にならないように体にいいものを食べてとかって、なんかでもそれと関係なく突然大事な日にポッと熱が出たりっていうことがあるんですよね。皆さん経験ありますか？まあね、人の幸せの数はみんな決まっていて、ここで幸せな思いをしたらこっちで多少ちょっとアンラッキーなことがあったりとかって、こうバランスが実は取れているんだよとかっていう話も聞いたことがあるから、もしかしたらそういうところでこうね、いいことを悪いことみたいなのがみんなそれぞれ同じようにあるのかな、だったらまあ仕方がないのかなって思う部分もありますけど、早くねそうならないといいなってすごく思っています。大事な日に限って雨と同じような感じでね、大事な日に限って元気でいられるように、そう、少しそんなことを最近感じています。第3お便りありがとうございます。仲間もいます、気持ちもよくわかります、共に頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の ここにいるから誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる Try again ここからまた始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again涙もやがて優しさに変わる全ては明日への道しるべ思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど誰より人知れず頑張ってる君道を切り開く Smile away なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで Don't lose your way 今こそできること探してみよう全てはけど答えはいらないこの道の先は自分の目で確かめよう、
yeah、藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love?
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングのところでカレーパンの話題が出てきました。その時もちらっと触れたんですが、日本カレーパン協会というものがあるみたいで、そのねホームページを読んでいたら面白いことが載っていて、カレーパンを食べる時の注意点、大真面目に書いてあるんですけど、ちょっといくつか読み上げますね。カレーパンを食べる際に白い服の着用は避けるようにしましょう。黄色い服もしくは茶色い服をおすすめします。温めた直後のカレーパンはとても熱くなっていますので、やけどに注意しましょう。また野外でカレーパンを食べるときは、カラスやハトなど、日光ではサル、
奈良では鹿などに取られることのないように上下左右に気をつけましょう。カレーパンと一緒に袋を食べないように注意しましょう。などなど、まあちょっと抜粋してねご紹介したんですけれども、大真面目にカレーパンを食べる時の注意点がこのように書かれてありました。それ以外にもね、なんかカレーパンを食べる時のマナーとか面白いのがいっぱい載ってたので、カレーパンを好きな方はぜひ日本カレーパン協会のホームページを見てみてください。美味しいカレーパン、皆さんも楽しんでくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。